はい、それではイザヤ書の、56章、を開いてください。イザヤ書の56章を開いてください。私たちイザヤ書の学びですね、前回55章まで、来まして、で今晩は56章と、57章を見ていき、ついにですね、このイザヤ書の後半部分の3つの区分の2つ目が終わります。お話したように、この後半40章から66章までは3つの大きな区分ができるとお話しまして、で2つ目が入って、それがメシア、主のしもべとしての働きですね。へりくだった姿と来られて、神の弟子となられて、ついに、民の、この代償、この民の代わりに咎を受けられた方として現れました。そして同時にですね、このエルサレムが究極の慰めを受けるというこの希望ですね、まあ、それが予言されていましたが、前回の学び55章でその恵みに対して、私のところに来なさい、立ち返りなさいという呼びかけを行ったわけです、ね、ただで受けなさいという言葉がありましたでしょ。その恵みを、受けなさい、この神が全部用意してくださったこの罪の許しの備えを受け取りなさいというメッセージです。そしてその続きがこの56章以降にありまして、そして主が戻って来られるにあたって、その義を待ち望む人々がいて、なおのこと罪の中にとどまって滅ぼされてしまうという警告を、この二つですね、義を求めている人たちと、そのなおのことかたくなにとどまって、悪さをしているというか 悪を行っているものの、この警告ですね、これを行って、まあ、いるわけですね。本当に興味深いんですけども、神の説教ってあえて言葉使いますね。イエス様ご自身が三条の水訓もそうですが、最後覚えてますかね、狭い門から入りなさいと言われて、滅びに至る道は広いと言われて、偽教師もいるよって話で、最後に洪水ですね、洪水のこの家がどっち、岩に建てられているものはこの洪水が来てもそのまま大丈夫で、御言葉を聞いて行って保っているものですね。そうでなくて、聞いてて行わないものは砂の上に家を建てていて滅ぼすと、このどっちかだよっていうね、でこのところで終わるわけなんです。まあ、同じようにですね、この主が来られるにあたって、義を求めているものとそうではないものに分かれるよっていうお話を、主はしてくださっています。一節、主はこう言われる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近いからだ、私の義が現れるのもなります。公正ですね、この具体的にこの何か物事を判断していく時の正しさですね。正義っていうのは一般ですね、この神との関係の正しさと、そして人との正しさ、これを行いなさいとこう言って、なぜかと言ったら、私の救い、主がこの主の救いが来る、だからこれ将来の救いですね、主が来られて救われる、救いが完成する時が近づいているよと、このように言っているわけです。このように、この恵みによって信仰によって救われた私たちは、この義が完成するのは、これは主が戻って来られる、自分たちで義をね、律法によって、律法の行いとか自分の良い行いで義を完成させるのではなくて、それはガラティア書でも厳しく戒められてるわけですね。御霊によって始まったあなた方が肉によって完成させるんですか。そうじゃなくて、信仰によってその立場を守り続けて、このイエス様が戻ってこられて、この義とされることを待っているということですね。ピリピの3章の9節で、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですと、将来持つっていう話をしてるんですね。そして、主が近づいているから、あなた方は悪いものを打ち捨てて、キリストを身につけなさいと言っている箇所もあって、それがローマの13章の最後の部分ですが、パウロが言いました。11節で、 さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位ある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさいですね。で、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと、まあ、いうことですよ。で、前回の日曜日の学びはテトスの学びですけれども、良い技に熱心なですね、この選びの民ということがね書かれていましたですね。このようにやって待っている、救いが近づいているからこそそれを行っていく。で、その一環として大前提として安息日を守りなさいというのが2節で、この幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子は、ってこう言ってますね。安息日についてですね、ここまだイザヤが説教をしている時はですね、次にやってくるのはバビロン捕囚なわけですけれども、そのバビロン捕囚の原因になったのって、いろんな、もちろん原因がありますよ。一番大きいのはやっぱり偶像礼拝でですね。だけど、第二歴代史の最後ですね、ようやく土地を休ませることができたと、この彼らが、捕らえ移されたことによって土地を休ませることができたというのがあるんです。だから安息を与えなかったということです。安息日も彼らは守ってなかったでしょうし、そして安息年も守ってなかった。この土地を休ませるということもやらなかった。で、そして70年というですね、この期間、休ませるということで、この安息日を守るということが、このまずはあなた方がこの守っていかなければいけないことですよという話をしているわけなんですよね。ご存知のように安息日って何かって言ったら、神様が6日で天と地を作られて、7日で創造の働きを完成されたことを、これ休まれたわけですね。で、同じように私たちも一時その自分の行っていることをやめてですね、主を覚えていくということですね。で、これはモーセの律法は、この安息はですね、私たちこのキリストが来られたことによって、コロサイ書の3章の16節を見ると、キリストが安息日の実質っていうんですか、本体であって、この安息日とか他のこの諸々の規定っていうのは影にしか過ぎないということを書いてあるわけです。でも、キリストにあって安息する、つまりこれはですね、私たちは守る必要があるわけですよですね。今イスラエルに行けば、金曜の夜から金曜のお昼ぐらいから忙しくなるんですね。日没になったら何もできなくなる。つまり全てを休まなければいけないので、一生懸命なんですよ。本当困っちゃうんですよね。私これで交通機関でね、行こうと思ったら、もう2時3時ぐらいからもうなんか電車がなくなるとかね、バスがなくなるとか、もう本当に徹底していますけれども、私たちキリスト者は、そこまでする必要ないんですけども、キリストを覚えるために、主がなされたキリストにある技をですね、覚えるために、私たちは集まって礼拝を捧げ、自分たちのしていることを、この一度やめるということをですね、この原則は変わらないわけですよ。ここから全てが来て、この汚さないでどんな悪事からも手を守る、つまり私たちが神の清さの中に自分自身を保っていることができるっていう、これが幸いな人なんだよと。で、3節で、主に連なる異国の民は行ってはならない。私は、主はきっと私をその民から切り離されると、カンガンも言ってはならない。ああ私は枯れ木だと、こう言ってるんですね。これ2つのグループが書いてます。まず異国の民、異邦人ですね。そしてカンガンです。で、申命記の23章の1節にですね、虚勢をしているものですね、 異邦人が主の集会に加わってはならないというですね、まあ、この戒めがあるから多分これを意識してるんですね。で、私異邦の民だから、これ切り離されるよとですね。だから主を崇めたい、同じように安息日を守りたいと思っていてもそれはできないよと。で、カンナンもですね、そのように言われてるから、私は枯れ木だと。枯れ木ってのは分かりますよね。去勢されてるから、この子を産むことができない、子孫がない、まあ、そのような負い目を持っているわけですが、もう行ってはならないよと。主の救いが、義が完成するときはそういうふうにならないよと言ってるわけです。覚えてますか？ですね、この神殿の敷地というのは、この入っていくと異邦人の庭っていうのがまずあるんです。外庭とも呼ばれますですね、異邦人の庭で、そこまでは異邦人入ることはできるんですよ。けれども、あるところにこの印があって、正し書きの表札があって、ここそこから中に入ったら、自己責任ですよと、死をも覚悟しなければいけないっていう言葉が書いてあって、この標識みたいな印がですね、まあ、今は遺跡が見つかっていて、イスタンブール博物館にあるんですけれどもね、見ました私、あるんですよ。でこれがあって、で覚えてますかね、パウロがですね、エルサレムの旅で戻っていった時ですね、そこでヤコブと話してですね、この教会の指導者の、あなたがね、律法をやめなければいけないっていうのは根も葉もないことだっていうのを示すために、ここで今清めの儀式をやろうとしている人がいるから、彼のお金を払ってあげてね、そして一緒に行きなさいとこう言って、でもやってたの。パウロ、何の問題もないよそんなのね、 OK って。で行ったら、そのエペスの方から来た人たちがいて、異邦人をですね、パウロは連れてきたって言って、それで騒動が起こったんですよ。覚えてます？あれは敷地内に入ってったということで、もうとんでもないことだということで、神殿の中に入れないっていうね、この、あとはイエス様が異邦人のところに行けと、このように言ったものだから、それを言ったらもう彼らは、ものすごいガーッとこうなったわけですよね。で、もう一つ、カンガンについては覚えてますかね、エチオピアのカンガンですね。使徒の働きにおいて、ピリポが、サマリアでの宣教をやっているときにリバイバルが起こって、多くの人がイエス様を信じましたが、なぜか御霊によって、ガザに行く道へと連れて行かれてですね、でそこで、エルサレムの礼拝から、このエチオピアに戻ろうとしたカンガンですね。で、イザヤ書を読んでて、53章です、私たち学ぶばっかりの、これ誰について言ってるんですかってこう言って、キリストなんだと、イエスなんだってことをね、この解き明かしてですね、そこに水がたまたまあったので、そこでバプテスマを授けたと。そしたらまた御霊によって動いていったって、このテレポートしてるんですね。なんか不思議ですよね。エゼキエルもそういう状態だし、あと今黙示録見たらヨハネもね、パーンとかってこう違うところに動いてるわけですけれども、そうやって阻害されて、おそらくね、エチオピアのカンガンもちゃんと礼拝できてないんですよ、おそらくは。その中にまで入ってね、このイスラエル人だったら入れる、その奥が、中に入るのはね、婦人の庭っていうのがあって、婦人だけじゃなくて全員男も女も入れるところですよ。そしてイスラエル人のところがあって、この祭司が入る直前のところですね、っていうになってたんです。で4節です。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与えると。わかりました？ですね。主を崇めたい。その、喜ぶ、神の喜ばれることを選び取っていく者たちはですね、この宦官について、まず息子娘にも勝る記念の名を与え、耐えることのない永遠の名を与えると、もう補われて余りある神様は祝福を下さるわけなんです。だから社会的な負い目を持っているということはね、またこの律法においても負い目を持っているということが、 妨げにはならず、それが御霊によってですね、このペテロはコルネリウスの一家を通して、神様はこの信仰によって心が清められたということを強調すると、だから聖霊のバプテスマを与えたんだということで、このエルサレムに集まってきたときに、この、証しをしたというか議論をしたんですね。それでみんなが黙ったわけです。というのがありました。で、こう私もいろんな負い目を持ってきて、あ、これだったらもうダメなんだと思っても、キリストを信じる信仰によって清められて、その負い目を埋めるだけではなく、余りあるようにしてくださるということですね。で、次に6節で、また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄や生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだということです。先ほど話したように、この異邦人の庭っていうのが存在しなくなるということですよですね。そして生贄を捧げることができるようになるというほどな、で最も大事なのは、あらゆる民の祈りの家となるからだと。あらゆる民です。イスラエル人だけではないです。で、これ本当に教会がそれを霊的にもう実現させていて、エペソの2章の14節で、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちの2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊したと書いてありますね。私たちね、これ見るとこう、今までは概念でしかなかったかもしれませんが、私たちの教会にはもうすでにイエス様を信じているイスラエル人たちがね、来てくれますね。1人じゃなくて2人かな、もう既に来てくれてます。もうこれ実現してるわけですよ。壁がないんですよ。キリストの十字架によって、その肉によって、その敵っていうのは、そのユダヤ人と異邦人を分けるこの立法の、数々の立法の戒め、これがなくなって、私たちは新しい一人の人になったと、こう言ってるわけですね。だからこのあらゆる民の祈りの家になったんだと。あのイエス様実はここを引用されて、あの宮清めをされた時ね、祈りの家でなければいけないじゃないかと、なんで商売してるんだと、強盗の巣にしたってね、この言われたわけなんですよ。で、8節、イスラエルの散らされた者たちを集める方、神である主の言葉、すでに集められた者たちに私はさらに集めて加えるということですよ。もうこの神のなんていうのかな、あり余る豊かさですよね。この約束の契約の民であるイスラエルの残りのものを集めるだけではなく、集められてきている、さらにもっと集めるよと、さらにこのあらゆる万国の民がですね、こう礼拝しにやってくるよと、というもうこうあり余る祝福が用意されているんですよね。で、9節、野のすべての獣よ、やってきてむさぼり食うがよい。林の中のすべての獣も、神の見張り人は目が見えず皆何も知らない。彼らは皆口の聞けない犬、吠えることもできない。あえいで横になり眠りをむさぼると。いやー、これはすごい対比ですね。対照的ですね。この義を行う主の救いを待っている人たちですね。そこには、あの、差別がないことが分かりました。宦官であっても、異邦の民であっても、本当に来ることのできる恵みがあるんですが、見張り人、神の見張り人っていうのは、これはこの見ていなきゃいけない、神の視点で何が起こるかっていうのを見ていなきゃいけない。これはまあ具体的には見張り人っていうのは、この、 あの塔にあってですね、この城壁の中から敵が来るかどうかっていうのをこう見ているわけですよね。で、次に出てくるのがこの羊、ですね、次に出てくるの、そうですね、この11節ね、 この犬どもは貪欲で、たることを知らない。彼らは牧者なのに悟ることができない。誰もがみんな自分勝手な道に向かっていく。一人残らず自分の利得に。やってこい。ブドウ酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。わかります？この見張りって言っている人たち。これをね、牧者とも言い換えて、これ指導者ですよ。イスラエルの指導者が全く悟ることができない、知らない、盲目にされている、犬だっていうふうにも言っちゃってるんですよ。いや、これ強いんですよね。あの、日本の中で犬って罵る言葉になってます？日本語の中に。なってる？
警察の犬とか言うじゃん。
ああ、ありますね。韓国だとね、あの、ちょっと汚い言葉なんで、韓国人が聞いたらちょっとあのびっくりするのでね。あれやっぱり犬が軽っていう言葉を使われるんですけれども、あとはあのイスラエルっていうか昔はね、あのもう犬っていうともうあざける言葉で、パウロがこれを使ってる箇所があってですね、ピリピの3章の2節に、犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなんです。こういうように割礼を強要し、でかつ、この、そうですね、割礼を強要していくような立法主義者、ユダヤ主義者に対して、犬と悪い働き人だと。恵みによって信仰によってではなく違うものを提供していくっていう偽りですね。でこれを犬と彼は呼んでいます。でこれあのこの文脈の中では、自分の利得だけで動いているっていうんですよね。勝手な道に向かっていくとですね。ね、ブドウ酒を持ってこいと。今日も明日も今日も同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。この生活のなんか生活感というのかな、あるいは人生観といってもいいですね。いやこれ危険ですね。危険です。聖書の人生観はいつ何時何が起こるか分かりませんよと。金持ちもそうでしたね。この豊作だったからもう何年間もこの蔵をね作ってね貯めておこうと、飲んで食べてってやって、で愚か者だと、お前は今日死ぬこと分かってないのかと。あのベルシャツァルもそうでしょ。ベルシャツァルもその日のうちに殺されました。そしてヤコブ書には、この商売をする人がですね、ああやってこうやってこうやってって、何言ってんだと、もう霧に過ぎないと私たちの命はね。で、御心ならば私は生きていてこうである、ああであると、こう言いなさいと。で主は盗人のように来るとも言われました。というように、いつ何時何がおるかわからないという中で生きていくのに、明日も今日も同じだろう、もっと素晴らしいかもしれないとこう思ってしまうわけですね。目を覚ますっていう必要がありますね。彼らは目が見えなくなっているわけです。でこうしてこの世に酩酊とか思い煩いとか罪、その中に埋没してしまう危険があるわけですけれども、その中で神はいつか義人たちを途中で取り去るということを行われる。1節2節ご覧ください。義人は滅びるが心に留める者はいない。誠実な人は取り去られるが気づく者はいない。義人は災いを前にして取り去られる。その人は平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。義人は滅びる、取り去られると言ってるんですね。いなくなってしまうんですよ。で、同じようなことをイエス様がノアの日のようだと言ってお語りになりました。マタイの24章の38節、洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。 洪水が来て全ての人をさらってしまうまで彼らは分かりませんでした。人の子の到来もこのように実現するのです。その時男が2人畑にいる時1人は取られ1人は残されます。女が2人嘘を引いていると1人は取られ1人は残されますと。このようにして残される者たちの方が悲惨なんですよ。取り去られる方が幸いなんですね。平安に入っていて、これはね、天に入るってことですよ。エノクがそうだったでしょ。創世記においてはですね、5章でね、エノクは、この主と神と共に歩んで、それで、移動し、天に動いて移されたわけです。それからノアが来たわけですよ。ノアの時代にこの、裁きがあったわけですね。で、これが、神がなされることであるわけです。ここから取り去られるっていうのはなんか、あ、かわいそうだなって思うかもしれませんが、いやいや、その逆なんですよね。残されてる方が悲惨なわけですよ。という同じことで、この聖書、この新約聖書には、この私たちが引き上げられるということが書いてあり、テサロニケの第1の4章の16節で、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きと共に主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。それから突如としての破壊ですね。患難が来るんだということです。しかし引き上げられた者たちは天において安息を得ることができますよと。でね、興味深いのはさっきも少し言及したんですが、心に留めないんですよ。いなくなってもなんかそれだけいなくなったら、あ、やべえとかって思うかもしれませんよね。ところが全然思わない。まさに豚に真珠の世界が次から見ます。しかしあなた方女牧者の子ら、完膚と遊女の子孫よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開き舌を出すのか。あなた方は背きの子、偽りの末裔ではないかと。すごい強い言葉言ってますね。女牧者の子ら、完膚と遊女の子孫よ。これね、霊的な会員の話です。ですね。つまり、偶像礼拝を行っている者たちの子孫で、お前は何か高ぶったことを、口を大きくして神を冒涜するようなことを言っているけれども、何やってるのと言ってるわけですよ。で、5節で、あなた方はカシの木の間や、青々と茂るあらゆる木の下で身を焦がし、谷や岩の裂け目で子供をほふっているではないか。これ分かります？その偶像礼拝と言ってもですね、身を焦がすとあるように、その偶像を拝むと同時に性的な盗作ですね。だからもちろんだから不貧困、陰婚も含まあるから、まあそういう意味では、まあ実際の肉体的な姦淫っていうのもあるかもしれませんけども、そういうこのヨシュアたちがですね、神の裁きを実行するために中に入ってカナン人たちを聖絶していきましたが、このモーセの律法を見ますと、それは彼らが忌まわしいことをやっているからだというのが書いてありました。で、その同じことを彼らがやっていたので、バビロン捕囚になったわけですよ。マナセの時はね、周りのカナン人たちよりももっとひどいことになったと書いてあるんですね。神殿の中でもやってたし、で、これ子供をふぐったって、それは子供生まれるさ、で妊娠するしょね、それをほふるんですよね。まあ今は中絶ということですよね。で、こう忌まわしいことをやっていて、で、谷川の滑らかな石があなたの分、それらこそがあなた方の受ける割り当て、それらにあなたは注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められるだろうかと。だって神様の神殿があり、そこで聖殿の祭壇があり、そこで祭司たちが捧げるようにというふうに命じられていたのに、この滑らかな 石のところで注ぎのブドウ酒と穀物の捧げ物というフェイク、簡単に言うと偽物の生贄ですよ。偽物の礼拝ですよね。捧げ物ですよ。これを行って、そんなもので慰められるんだろうかと。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登っていって生贄を捧げて、こんな苦労してですねやっていくんですよね。罪を犯すためにはいろんなことやるんだよね、人間って。犠牲払って、であなたは扉と柱の後ろに自分を記念する像を置いて、自分を記念してるんだね。あなたは私を捨てて裸になり、そこに登って自分の寝床を広げ、彼らと契りを結び、彼の寝床を愛し、彼の象徴物を見たですね。もうオカルトの世界だね、気持ち悪い。であなたは油を携えて王のところまで旅し、これね別訳だとモレクとかメレクとかってなってますね。モレクですね、前はモレクって訳されてたかな。で香料を増し加え、使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。であなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し、それで弱らなかった。だから遠くに行く、だモレクといったらアンモン人かな、モラブ人かな。だから遠いところまで行って、その本拠地である、このその異教の神ですよね、とこまで行ってわざわざやって、そして死者まで送って、そして黄泉にまで下らし、だから死者のための祈りっていうのかな、この黄泉にまでも下らしたと、死んだ後もね。で諦めたって言わない。だからここまでやって疲れ果ててるのに、自分がやめようとしないわけですよ。これ救いようがないって思うかもしれませんが、実は最後にね、それでも悔い改めたら、それでもへり下って砕かれたら、私は慰めるって約束してるんですね。であなたは誰におじ、おじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私のことを思い出さず、心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないかと言ってます。この偽りの神々にはおじけて恐れてまやかしを言っているわけですよ。でなんで肝心の私のことを思い出さないのかと。私は忍耐を持っていたので黙っていたんだけれども、それで侮って神はいないと思ってですね、誠の神ですね、こうやって偽りの神のところに、まあ、行っていくのかということをですね、ここで話しているわけなんですよね。興味深いですよね。いろんなことについてはものすごく大事にするっていうか恐れてるのに、肝心の神様を忘れてると。これはよくあります。この例えば主を礼拝しましょうよってね。私はこの大事な仕事があるんです、私はこのようなこういうものがあるんです、こうやってこうやってこう言って、ちょっと待って、じゃあイエス様はどうなっちゃってる、イエス様は大事な方なんですってなんでならないのかなっていうね。ものすごく真剣に話して責めもするのに、ちょっと待って、イエス様どうなったのって、同じぐらいのエネルギーでですね、いやこの仕事しなかったらもう私の生活は終わってしまいますってね、じゃイエス様いなかったら自分は大丈夫なのってね。これを今これ分かりですね。今ね11節の話をしたんですよね。で私はあなたの義の技とあなたの行いの数々を告げよう、しかしそれらはあなたにとって役には立たないと。分かります。私はこれだけの正しいことをしました、あれだけの正しいこと、私こうやってるのに、あなたそうやって私のこと否定するんですか。いやちょっと待ってよ、全然神様の前では役に立たないんですけど。で間もなくね、もうちょっとね、遠くに行く、遠くっていうかその後に行くと こう書いてますね、64章の6節で、私たちは皆汚れたもののようになり、その木は皆不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの戸は風のように私たちを受け。だから自分が義だと、これだけ私はこういうことをやりましたよっていうのは不潔な着物なんだ、もう神様を見ていられないということを教えているわけです。で、あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよ。風がそれらを皆運び去り、もやがそれらを連れ去ってしまう。こう言ってますですね。だから今までの自分の集めていた偽りの神々、ね、せっかくこれ集めてんだから、じゃあその肝心な大変な時にそれでは救ってくれればいいじゃないかと。だけど全然ダメだと、運び去っていくよと。風がね、運び去っちゃったと。でこのしかしが大事なんです。これ13章の、ね、後半、しかしっていう、ね、ここから、ね、大きく変わるんです。しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。ここでガラッと変わります。ここまでこの不義の中にいる人であったとしても、もし身を寄せるならば地を受け継ぎます。それだけじゃなくて、神の聖なる山、これはエルサレムですね、千年王国のエルサレム、それを所有することができると。でイエス様が、柔和なものは幸いです、その人は何て言いました？地を受け継ぐからですですね。で見てください、次ね、主は言われる、盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ、私の民の道からつまずきを取り除き。これはずっとこのイザヤ書に書かれてますけれども、この王子と呼ばれるものですね。で英語だとハイウェイですね、文字通り高くするんですね。これちょっと整えて整備した道が、この世界中に散らされている残された者たちがエルサレムに戻っていくという予言が、幻がたくさんあります。でここでも同じようにそうしなさいと言って、それで15節で、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖なる方がこう言われる、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、減り下った人と共に住む。減り下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためであると。でこのように減り下ったものが受け継ぐことができるんですけど、これ興味深いのは、意図高く崇められ永遠の住まいに住んでられる方がですね、高く住んでいるものがご自分の聖なる山に住ませてくださるわけでしょ。どういう人？砕かれた人、減り下った人ですよ。非常に驚きますよね。これバビルの塔の時は天に届くって言って高められなければいけないわけでしょ。普通に考えたら、いかに自分を高めるか、まあ、権力者だったらいかに権力闘争で自分の権力をですね。でこうやって這い上がっていくわけですよ。しかしそれは逆の道です。自分を高めるものは低くされ、自分を低めるものは高くされる。一番自分が惨めな時、貧しい時、心がその時に、意図高き方のこの用意されている高いところを歩むことができるわけなんですよね。私は永遠に争うことはなく、16節、いつまでも怒ってはいない。私から出た霊は霊が衰え果てるからだ。私が作った命の息が、これ興味深い表現なんですよ。神様の霊が衰え果てる、これどういうことかというと、神様が御怒りを抱く、正しく怒られるということが、この御怒りの霊は途中でなくなるよっていうことなんです。これ比喩的な話なんですね。次にね、出てくるのは憐れみの霊が、まあ憐れみの霊っていう言葉出てないんですけれども、憐れみが裁きに打ち勝つという言葉が、ヤコブ書に書いてあります。その話をしていますですね。その神の恵みはもう高いところにあるんです。で神は裁かれるお方です。しかしそれは一時的であって、そしていつまでも怒ることはないよっていうことです。 17節、彼の不正な利得の咎のために私は怒った。私は顔を隠して彼を打ち、そして怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を言って、もうダメなんだよねこれね。で、彼の道を見たが、それでも私は彼を癒す。すごいじゃないですか。私は彼を導いて、彼とその嘆き悲しむ者たちに慰めを向ける。だから最後の最後に嘆き悲しんでるんですよ。最後の最後に神様が癒されるっていうのは、これメッセージですね。イエス様はその例えを、日雇い労働者で5時からの労働者たち、ね、あれね、すごいんですよね。終わったら1デナリ、5時から1時間しかやってない人たちに払っていくんだよね。最初から働いてる人は後なんですよ。で、しかも1デナリなんですよ。不公平だって言ってくるよ、ちょっと待ちなさいと。私はあなたと1デナリ約束したよね。あと私の気前の良さに妬んでるのかと。で、こういう話ですね。で、神はこれほどこう、なんていうのかな、今までこの罪を行って、この最後の最後でもう本当に滅びかけているっていうのに報いるかのように、罪の増し加わるところには恵みも増し加わるっていうね、そういう働きを神は行ってくださるわけですね。それで最後です、19節、私は唇の実を創造するもの、平安あれ、遠くのものにも近くのものにも平安あれ、私は彼を癒す。だから唇の実ってね、この今神の口から出たもの、これは平安あれ、実際に癒すよと主は言われると。遠くのもの、近くのものっていうのは、だから神様の近く、このエルサレムの近くに行っても遠くに行ってもっていうことですよ。同じようにちょうど水道の水蛇口をひねったら出てくるように、平安が出てくるよと。しかし悪しき者は荒れ狂う海のようだ。まことにそれは沈まることができず、その水は海藻と泥を吐き出すと。すごいね、この悪しき者、悔い改めることのないもの、この者たちの心はこのようになっているよと。悪しき者には平安がない、私の神はそう仰せられるですね。で、これで2つ目のところ終わり、神様の、この恵みですね、主なる主のしもべなる方がその罪の償いを身代わりにしてくださって、そしてそこまでですね、神様用意してくださり、今も最後の最後まで主が待っておられるわけです。で、その方を受け入れるときに平安によって満たされて、それでも受け入れなかったらいつまでも平安がないよというメッセージになっています。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして最後のところを学ぶことができ、私たちが義が近づいている、あなたの救いが近づいているのを、このあなたの信仰による義の中でしっかりと保っていて、キリストを身につけて、この地上を、歩んでいくということを学んでいくことができました。しかし、この世の思い煩い、それは強いです。それに対して、私たちが埋没することなく、囚われることなく、茨があるのはそれは切り取って、そして雑草がない状態で30倍60倍100倍の実を結ばせることができますように、聖霊の満たしをどうぞお与えください。お願いいたします。求める者には与えられます。平安で私たちを満たしてくださいます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。